預言者ガボはパウロとパウロの一行、そしてフィリポと彼の4人の娘の前で、パウロがエルサレムでユダヤ人によって縛られローマ軍に引き渡されるだろうと予言しました。アガボはそれゆえにパウロがエルサレムへ行ってはならないとか、でなければそれでも行かねばならないとか、こんなふうに自分の個人的意見を付け加えませんでした。彼はただパウロがエルサレムで捕縛され投獄されることという聖霊の予告を何ら加減することなしにそのまま伝えました。アガボのこの予言にまず反応した人々は、捕縛と投獄される当事者のパウロではなく、彼の一行とフィリポの4人の娘でした。パウロがどうしてエルサレムへ行こうとするのかを誰よりもよく知っていたパウロの一行さえも、予言のたまものを持っているフィリポの4人の娘に加勢し、パウロのエルサレム行きを泣きながら引き止めました。表面的には胸にじんとくる感動的な場面です。彼らがどれほどパウロを愛し、尊敬し、大切にしたのか。アガボの予言に泣きながらパウロのエルサレム行きをしきりに引き止めたでしょうか。しかし彼らは重要な事実を悟らずにいました。彼らがパウロのエルサレム行きを遮ることは、エルサレムに行きなさいという主の証明を受けたパウロの人生をダメにするだけではなく、主の御心に逆らう行為でした。たとえ捕縛と投獄が待ち受けている道であるといえども、この道への主の証明にパウロが服従しなければ、パウロを通してご自身の民を救おうとする主の摂理が成し遂げられないことを、フィリポの4人の娘とパウロの一行は全く考えようとはしませんでした。彼らは主の御言葉に誰よりも外迫な知識を持っていましたが、この御言葉を自分の安逸と自分の欲望、そして自分の利己心の手段とすることにあまりにも慣れていました。パウロの個人の立場から見るなら、自分の安逸を心配して泣きながらエルサレム行きをしきりに引き留めるフィリポの4人の娘と自分の一行は、どれほどありがたい人々だったでしょうか。しかしパウロは彼らに感謝を表すどころか、かえって彼らを叱咤しました。13節を見てみましょう。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのです。パウロは縛られることと投獄を飛び越してエルサレムで死ぬことさえも覚悟していました。いつでも死ぬ準備ができているという意味でした。何のためだったでしょうか。お金のためだったでしょうか。権力のためだったでしょうか。人間の拍手喝采のためだったでしょうか。パウロはただ主イエスの御名のために縛られることばかりか、エルサレムで死ぬことさえも覚悟していました。パウロは無病長寿し、不器栄華を享受し、家紋の繁栄を追い求めるために イエス様を信じたのではありませんでした。黄金を見つけるために危険をものともせず、西部地域と南米でのゴールドラッシュのアメリカ人たちのように、パウロもやはりイエス様を利用し一攫千金を得ようと万難を犯してエルサレムへ行こうとするものではありませんでした。彼が死までも覚悟しながら、フィリポの4人の娘と自分の一行さえも泣きながら引き止めるエルサレムに必ず行こうとする理由はただ一つ、主イエスの御名のためでした。主イエスの御名のための彼の意志は鋼鉄のような不屈の意志でした。主イエスの御名のための彼の勇気はたぎる火山のように強烈でした。主イエスの御名のために死さえも辞さない彼の覚悟は大山のように堅固でした。一体パウロが持っていたこの意志、この勇気、この覚悟の源泉は何だったでしょうか。もしこの源泉がパウロ自分自身であったなら、パウロは私たちとは本質的に違う伝説の中の人物であり、私たちのような凡人は彼を真似することすら不可能でしょう。パウロがどうして主イエスの御名のために縛られることばかりか、死さえも覚悟する意志と勇気を持つことができたのか。私たちはパウロ自身の証言の中でその回答を見出すことができます。パウロはミレトスでエフェソの長老たちを呼び、最後の遺言を残さなかったでしょうか。その時パウロは次のように宣言しました。使徒言行録20章24節です。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロがコリントで三次伝道旅行を締めくくり、マケドニア州とトロアスを経てミレトスに到着するまで、おのおのの町を通るたびに、聖霊がパウロに彼のエルサレム行きが苦難と投獄の道であることを続けて予告してくださいました。パウロは聖霊の繰り返されるその予告をいくらでも、自分のエルサレム行きを遮ってくださろうとする主の摂理と受け入れ、エルサレム行きを放棄することもできました。しかしパウロは聖霊のその予告を、すべての人が避けるその道へ、自分をお導きになられる主の証明として受け入れました。そして自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた任務を果たすことができさえすれば、自分の命すら決して惜しいとは思いませんと明言しました。すでにこの時からパウロは死ぬ覚悟ができていました。重要なことは、パウロが死ぬことさえも覚悟するほどに果たそうとした主イエスからいただいた任務が何だったのかということです。パウロはそれを神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことであると説明しました。死ぬことさえも覚悟して恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことが、パウロには決められた道を走り通しであり、主イエスからいただいた任務でした。 ここで見逃してはならないことは、パウロが福音を単純に福音と言わず、恵みの福音と言ったという事実です。パウロの学級熱や探求力が福音を見つけ出したのではありませんでした。もしそうだったとしたら、パウロに福音は、その福音を直接見つけ出したパウロの従属変数に過ぎなかったでしょう。パウロに福音は恵みの福音でした。パウロが福音を知る前から、福音を想像することすら不可能だったとき、パウロに十字架の恵みで福音が先に与えられました。ローマの信徒への手紙5章8節を通したパウロの告白を借りるなら、パウロがまだ罪人であったとき、キリストがパウロのために死んでくださったことにより、神はパウロに対する愛を示してくださったものでした。パウロが聖なる義人であるので、主がパウロのために十字架の生贄になったのではありませんでした。パウロがまだ汚れた罪人であったとき、彼に共同墓地の後には後には生きる希望が全くなかったとき、主がその汚れた罪と死の奴隷であるパウロを永遠に生かしてくださるために十字架の生贄としてお亡くなりになられる恵みの福音をまず実行なされました。しかしその事実を知らず、主の教会を踏みにじっていたパウロを、主がダマスコの途上で正確に取り出され、彼に福音を悟る恵みまで与えてあげました。ですから、パウロに福音はただ福音ではなく、いつも恵みの福音でした。この恵みの福音、この福音の恵み、この福音の恵みを与えてくださった主の十字架の恵みを考えるたびに、パウロは恵みの主に自分を捧げなくてはいられませんでした。恵みの主に自分を捧げるほど、主からの恵みがより一層満ち溢れたからです。それでパウロは主イエスの御名のために縛られることばかりか、エルサレムで死ぬことさえも覚悟することができました。泣きながら自分の前途を遮るフィリポの4人の息子と自分の一行の引き止めを振り切って、死さえも辞さず、エルサレムへ向かうパウロの鋼鉄のような不屈の意志、火山のような強烈な勇気、泰山のような堅固な覚悟の源泉は、すべてイエス・キリストの恵み、恵みの福音でした。パウロのこの重要な遺言の内容を伝えてくれる使徒言行録20章24節の韓国語の翻訳は、ギリシャ語原文の意味を 100% 反映していません。原文は聖書で定冠詞が最もたくさん使われた聖句に属しています。定冠詞が7回も使われた原文をそのまま韓国語に変えると次のようになります。しかし自分の決められたこの道を走り通し、またこの主イエスからいただいたこの神のこの恵みのこの福音を力強く証しするというこの任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロにとって神様は ギリシャ神話に登場するどの神でもありませんでした。パウロのためにご自身の一人子であるイエス・キリストを差し出してくださった主、まさにその神様でした。パウロにとって恵みは、どこででも得ることができる安い恵みではありませんでした。パウロがまだ罪人であった時に、イエス・キリストがパウロの罪の代価を代わりに払うために、十字架の生贄としてお亡くなりになられた、まさにこの恵みでした。パウロに福音は、自分が所有している不動産の価格が上がったというふうな世俗的なグッドニュースではありませんでした。教会を踏みにじる暴徒だった自分をダマスコの途上で正確に取り出され、イエス・キリストの十字架を通して新しい生命を享受させてくださった、まさにこの福音でした。パウロにイエス様は当時イスラエルに同一の名前を持っていた数多くのイエスの中の一人ではありませんでした。パウロ自身を救おうと十字架の生贄としてお亡くなりになられてから3日目となる日、死を打ち破り永遠に復活なされたナザレのイエス、まさにこのイエス様でした。パウロの証明はこの世の事物を得て楽しむためのこの世の証明ではありませんでした。パウロが主から授け与えられた証明は、罪と死の罠の中で死んでいく人間たちに神様の恵みの福音を伝える、まさにこの証明でした。すでに人生の晩年に入ったパウロが、これから走り通すべき道は、この世の老人が意図する自分の安逸の道ではありませんでした。恵みの福音を力強く証しするという任務を果たせばならない、まさにこの道でした。パウロはこの道を完走するためであるなら、自分の命すら決して惜しいとは思いませんでした。この生命はイエス・キリストと一緒に十字架につけられたパウロの古い人でした。パウロは自分の古い人が死ねば死ぬほど、イエス・キリストの中で恵みの新しい生命がより一層満ち溢れることを知っていました。それでパウロはコリントの信徒への手紙1:9-10を通してこのように告白しました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。教会を踏みにじっていたパウロには、主の使徒になる資格が初めからありませんでした。それなのに彼が主の使徒として生きられたのは、全面的に主の恵みのおかげでした。主の恵みで使徒になったパウロは、他のすべての使徒より主のためにずっと多く働いて献身しました。しかしそれさえもパウロの功労ではありえませんでした。それもやはり主の恵みによって可能だったからです。このように救いの恵みを受けたパウロは、主の恵みによって始め、主のために斬首の刑に処せられるまで、主の恵みのみに従う人生で一貫しました。主の恵みが自分を救い、主の恵みが自分を使徒に導き、自分の鼻先から呼吸が止まるとき、主の恵みが自分を永遠の神様の御国へ導くはずだからでした。 それゆえに主イエスの皆のために縛られることばかりか、死ぬことさえも覚悟しているというパウロの宣言は、聞き心地の良い口先だけで言った言葉ではなく、彼の本心でした。本文14節をご覧ください。パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないので、私たちは主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだ。本文で私たちはアガボの予言を聞き、パウロのエルサレム行きを泣きながら引き止めていたフィリポの4人の娘とパウロ一行をすべて指します。彼らはパウロが自分たちの涙の引き止めにもかかわらず、勧めを聞き入れようとしないので、主の御心が行われますようにと言って、パウロを引き止めることを止めました。韓国語止める、日本語聖書で口をつぐむと訳されたギリシャ語動詞ヘスカゾは、口をつぐむという意味です。原文のニュアンスは、あなたが私たちの勧めを聞き入れないので、私たちもこれ以上進めないということです。彼らは言葉では、主の御心が行われますようにと言いましたが、それはイスラムの信徒たちが、毎時に、インシャラ、すなわちアラーのおぼしめしならば、というように、形式的で儀礼的な挨拶の言葉にすぎませんでした。彼らは主イエスの皆のために死ぬことさえも覚悟したというパウロの決断に心情的に同調したり、パウロの前途を誤って遮ったことについて恐れ入る素振りを見せませんでした。言い換えれば、彼らはパウロが全身と霊魂で奥深く浸っているこの恵みの深さにはまだ至っていませんでした。同じように救われたクリスチャンであるにもかかわらず、彼らはパウロのエルサレム行きを泣きながら引き止め、パウロは主イエスの皆のためならばエルサレムで死ぬことさえも覚悟しました。この違いは結局、主の恵みに対する悟りの深さに起因していました。パウロがエフェソの長老たちに残した遺言の結論の部分で、次のように言及した理由がまさにここにありました。使徒言行録20章32節です。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。パウロはエフェソの長老たちと別れながら、彼らを神とその恵みの言葉とに委ねると言いました。彼らが恵みの御言葉を通して自分たちを救ってくださった主の恵みの中にとどまる限り、その恵みの御言葉が彼らをより一層作り上げ、神様の御国の御国の恵みを受け継がせることができるからでした。私たちは信者クラスでクリスチャンの身分と水準について学びました。すべての身分はその身分にふさわしい水準を要求します。大学生の身分を持った青年の原稿が相変わらず高校生の水準にとどまっているなら、人々はそんな青年を指して幼稚だと言います。 大学生には必ず大学生の身分にふさわしい水準の原稿が伴わねばなりません。3日前にフランスの韓国系の養子の出身である今年48歳のジャン・ベンサン・フラッセ上院議員がフランスの国家改革長官に任命されました。彼は同じ日に退陣したプレル・ペルレン文化長官に次ぎ、フランスの歴史上韓国系の養子として2番目に長官職に就いた人物です。報道によると彼は1968年に韓国でコン・オボクという名前で生まれました。7歳の時の1975年、スウォン市のある保育院でフランスのノルマンジーに住む弁護士夫婦の養子になりました。韓国人である孤児がフランス弁護士夫婦の養子に、そして韓国人からフランス人に身分が変わりました。この子が自分の努力でその身分を獲得したのではありませんでした。フランスの弁護士夫婦が彼を養子に選んだので、韓国人孤児であったこの子に新しい身分が無条件に与えました。しかしこの子は無条件に与えられた新しい身分にふさわしい水準の人生を営むために、新しい言語と文化を習得し、顔の形と皮膚の色が全く違う人々と交わって生きるために涙ぐましい努力を注いだことでしょう。彼がそんな努力を先に注いだので、彼に新しい身分が与えられたのでしょうか。その反対です。想像すらできなかった新しい身分が先に無条件に与えられたので、その身分にふさわしい水準の人生を生きるために彼は最善を尽くして努力しました。そして彼はついに48歳の若い年齢で兄弟国フランスの長官の身分を得ることができました。40年前韓国の幼い孤児の時期と比較するならば途方もない身分の上昇です。これからは彼がフランス長官の身分にふさわしい水準の原稿を実行していくであろうことは言うまでもありません。私たちが救われたクリスチャンになったことは、死ぬしかない汚れた罪人が神様の子供として私たちの身分が変えられたことを意味します。これは韓国の孤児がフランスの長官に身分が変えられたこととは比較自体が不可能な身分の垂直上昇です。この世のどの国であれ長官の身分につくことは名誉であることですが、長くても数年後には必ず退任するものです。しかし神様の子供になった私たちの新しい身分には時効や次元がありません。神様の永遠の国を恵みとして受け継いだ神様の永遠の子供である私たちの身分は永遠不変です。私たちが私たちの努力でこの身分を得ることができましたか。決してそうではありません。神様がイエス・キリストの十字架の恵みによって私たちに無条件にお与えになられた恵みの身分です。神様が無条件にお与えになられたこの恵みの 身分の価値を知っているならば、これから私たちに残っていることは、この身分にふさわしい水準の人生を実践することです。今日は私たちのために主の十字架の苦難を黙想し、私たちの間違った人生を悔い改める四旬節一番目の主日です。主なる神様の短くない御手は、罪と死の罠の中で死んでいく私たちを見放されませんでした。神様は私たちがまだ罪人だった時、ご自身の一人子をして私たちの罪の代価を代わりに払わせることによって、私たちをご自身の永遠の子供とみなしてくださいました。私たちに永遠に新しい身分を恵みによって無条件にお与えくださったんです。これから私たち皆がパウロのように恵みによって得た新しい身分にふさわしい水準の人生を生きていきましょう。主イエスの皆のためならば、縛られるばかりか死ぬことさえも覚悟したパウロを手本として生きていきましょう。主の中で死ねば帰っていきます。いいえ、死なねば生きることができません。主の恵みによって新しい身分を得た私たちの古い人が死ねば、私たちの人生が主の恵みの中で新しい水準の新しい生命を享受することができません。私たちに新しい身分の恵みを与えてくださった神様の短くない御手がいつも私たちと一緒にいらっしゃるので、私たちは神様のこの恵みから力を得て新しい身分にふさわしい水準の人生をいくらでも生きていくことができます。お祈りいたしましょう。長い間主の恵みを忘れて生きてきました。ですから私たちの人生は丘に上がった船のように無気力でありました。今日四旬節一番目の手術を迎え、主の恵みが私たちを離れたのではなく、私たちが変わることなく主の恵みの中にいることを確認させてくださって感謝いたします。主の恵みが主の十字架の貴重な血を通して私たちを救ってくださいました。主の恵みが死んで当然である汚い罪人である私たちの身分を神様の永遠の子供に変えてくださいました。主の恵みが神様と私たちの間を遮っていた壁を壊してくださいました。主の恵みが昨夜もクリスチャンとして私たちの心臓を動かしてくださり、今日を迎えさせてくださいました。主の恵みがこの時間にも私をしてこの場所に来て三位一体の神様を礼拝させてくださいました。主よ、主の恵みでなければ私たちができることは何もないことを告白します。主の恵みのおかげで、主の恵みから力を得て、主の恵みによって、主の恵みのために生きていかせてください。主の恵みによって無条件に与えられた新しい身分にふさわしい水準の人生を主の恵みによって実践しながら生きていかせてください。主の恵みの中で私たちの古い人が日ごとに死に、私たちの人生を通して主の新しい生命が四方へ広まっていきますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。